私、ケクノ太郎25歳。1ヶ月後、2018年、平成30年3月には、26歳になります。アラウンド30の匂いがしてきましたね。怖い怖い。西暦2018年2月12日月曜日、夜21時33分くらい収録。おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、いやもう26歳ですよ。いやなんかさ、やなんかこれ、ま、前も話したんだけど、その26歳ってもっと大人だよねっていう、小学生の時に思ってた26歳ってやっぱ大人だったし、少年野球の時のコーチっていうか監督の息子さんで、まあコーチのように教えてくれた指導者の方がいて、が25とかだったんですよね。もっとおっさんだったぞって思うんですけどね。いやまあね、その人によってよりけりなんですけど、ね、世の中見てさ、俺25かって、俺まだまだ子供だよなって。だって僕衝撃受けますからね。テレビ見てさ、例えば大谷翔平とかって僕の2個下とか3個下ですからね。で、まあ、で、もうノリで調べたんです。僕の、同級生で、有名なプロ野球選手、横浜 DeNA ベイスターズ、筒香嘉智選手、タメです。はい、ということなんですけれども、筒香と俺がタメだぜ筒香おっさんだ、おっさんじゃないんだよね、失礼だね大人だよね、うん、インタビューの感じとか見ててもさ、ね、あどけなさってないよねみたいなさ感じするじゃないですか。まあ、あの体の大きさとかもありますけど、やっぱりこう経験してきてることが全然違いますよね。うん、やっぱ世の中の注目度とかっていうのもあるし、こう自分の仕事への誇りっていうと、俺がまるで自分の仕事に誇りがないかのような言い方だけど、そんなことないんだけどさ。いやでもこの1991年生まれ、まあ僕は早生まれで1992年生まれなんですけど、まあ世代として1991年世代なので、結構芸能人有名なところが多くって、名前だけ挙げてくか、高畑充希さんって言ってわかる？わかるよね？あの、あれ、昼寝姫のエンディングテーマで、デイドリームビリーバー、カバーしてた人ですね。とか、あとは、おのののかさん。そうなんだ。タメなんだね。笑っちゃいけない。坂口安里さん。そうなんだ。坂口、あ、でも、早生まれなんだね、坂口さんね。だから、学年的には一個上なんですけど。はい。あ、AKB 系は確かに多いよね。柏木由紀さん、前田敦子さん、高見菜もそうだし、松井玲奈さんもそうですね。だから、その辺のところはそうだし、あとは、あ、野球選手だともう一人いますね。埼玉西武ライオンズの菊池雄星投手とかもそうですね。あー、そうかって感じになってくるよね。なるほどね。北野キーさん。石川遼選手、ゴルフ。はい。あとは、モデルというか女優ですね。カホさん。カホさん、そうだそうだそうだ。同級生の美人なんだ、みたいな、なんかそういう気持ちになるっていう。なるほどね、っていうふうに思いますよね、っていうことをちょっとふと思ったっていう。なんかさ、高校3年生ぐらいになった時に、それすっごい気にし始めて、っていうのは、甲子園で、活躍している人たち、僕野球やってましたから、高校3年生の時に、甲子園でね、みんなプレーしてる奴らっていうのが、俺と同い年のやつ、あるいはね、高2でグラウンド立ってる奴らなんか、俺の1個下じゃないか、みたいなことを思ってて、待てよって。 高校3年生、17、8歳って、あれだよな、結構テレビにも出てるやつら多いよな、みたいなさ、こととかを調べ始めたのが大体その時期。で、僕が高3の時って2009年なので、2009年ってもうすでに AKB48 が結構、もうゴールデンタイムの音楽番組とかに出てた時期。で、いわゆる世の中一般でも AKB って、ちょっと名前がね、知られて、いたぐらいなので、うん。そうだそうだって、まあ思ったりとかしているわけなんですけれども、まあそれに比べてケクノと来たらってね、とこですが、まあそれを言っちゃおしめよって感じはしますが、うん。でもね、まあこうやって、まあその頃から、その頃もポッドキャストやってたし、今もポッドキャストやっているっていう、こう細く長く続いているなというような気がするのと、あとね、なんかね、この、疲れやすくなってきたっていう話なんですよ。で、今年のね、この2018年平成30年のテーマはですよ。なんだっけ、アクティブ&なんじゃらみたいな、なんかもう名前あんま覚えてないんだけど、なんか自分の、なんかテーマをちゃんと設定したの、アクティブ&プライベートだ。年明けに、この2018年はどういう風に過ごしていこうかってなった時に、まあ、引きこもってばかりじゃダメよね、と。で、アクティブレストって言うんでしたっけ？要は、引きこもって体を動かさないでぼーっとしてるっていうんじゃなくて、どっかこう、外出したりとか、こう、アクティブに行動することによって、少しね、リフレッシュですね。リフレッシュになる、ね、疲れっていうのが感じにくくなるということで、まあ、その、自分の体っていう意味もそうだし、充実したものとか、後々の充実感ってやっぱなんか行動した後だよなっていうところはやっぱすごく思ってて、だから、今年はアクティブ&プライベート、つまり、プライベート充実ということで、いろいろやってたんですけれども、で、その関係で、たまたま職場でそのような話題になった時に、まあ、勤務時間終わった後にそんなような、なんかこう話題をしてて、筋トレをしたいんだよね、みたいな話。で、近くにジムないかね、みたいな話とかをこう職場の先輩方と話していて、で、ケブノ、お前体強くならないといけねえだろ、お前一緒にジム行こう、一緒に、みたいなさ、話になって。で、まあ、結局一緒に行くことにはならなかったんだけど、だけど、ジムってありだよな、と思って。で、今までもね、そのジム行ってみようかなとかさ、ジョイフィットとかああいう感じのね、やつね。で、考えたこと何度もあるし、だけど、やっぱ、月々のお金とかって結構かかるし、それに対してあんまり、やっぱ行けないよなーって思ってて、やっぱりその一番近くのジムが、ジョイフィットが1時間ぐらいかかるんだよね、車で。だから、例えばさ、仕事終わりに、だって仕事終わりに片道1時間かけて行って、で、1時間運動して戻ってきてってなるだけで3時間でしょ？で、大体普段俺の退勤時間なんて8時半とか9時とかだから、ね？って考えたら、きついだろうと思って。だから平日無理でしょ？で、土日のどっちか行くってなっても週1ぐらいしか通えねえよな、とかって。思うし、で、まあ、あれですよ。学生の時はお金全然なかったから、そんなこともやろうとも全然思わなかったし、うん、だから状況としてはね、なかなかやりづらいんですが、ジョイフィットやってみるかみたいなさ、こと思って、最低でも週2は行きたいなと思うんだよね、行くとしてもね。で、平日1回、土日どっちか1回、みたいな。うん。で、やっぱね、20代のね、22だな。21か。21歳、2歳ぐらいの時からね、やたら疲れるようになってきたんだよね。当時、大学3、4年ぐらいの時ですか。塾でね、アルバイトしてて、で、なんだったら塾2つ掛け持ってたぐらいのあたりですよね。で、まあね、だって大学の 3,4 年なんて大して授業ないからさ、結構遊んでられるけど、その大してやることがないから、精神安定剤飲んでた時期があるみたいな話でもしたじゃないですか。で、その時期なんですよ、急に疲れやすくなったので全然ダメだ、肩が凝るってこういうことかみたいなさ、マッサージ、もみほぐしのチェーン店ですね、リラクル 当時はリラクって言ってたんですけど、あの、多分チェーン店なんで結構でかく全国にありますけど、あのリラクに通うようになってたんですよね。で初めて一人で行って、でその後そのまあその塾のバイトの同級生にと一緒に行って、でいいよねみたいなさ、そう、あの子供の時ってマッサージってくすぐったかった記憶あるんですよね。例えばまあ親にさ、肩叩きとか肩もみとかやるじゃないですか。で、その後に逆に、これってどういう、そんな、ね、親が、あー気持ちいい、ありがとうとかってさ、言うように気持ちいいものなのかなって思ってやってもらうんです、試しに。でもなんかくすぐったくって、こんなのが気持ちいいのか、大人は、みたいなさ、思ってたけど、まあ、気持ちいいっすね、っていう風に思い始めたのがだいたい21歳ぐらいで、まああれから5年経ってですよ、今25歳ね、まあほぼ毎週行ってますね。2週に1回とか、あのね、1ヶ月に1回ぐらいまでやっぱ抑えたいなと思って、お金かかるからね、あの、やっぱ、5000円弱、コースによっては5、6000円いっちゃうわけですよ。で、ちょっといいところとかさ、あの、なんかお風呂のなんか健康ランド的なね、スーパー銭湯的なところに行っちゃうと、入浴代も込みで8000円とかいっちゃうじゃないですか。だから、その、なんていうかさ、うん、月1ぐらいに抑えようって、こういう意味、こういうところの出費は抑えなきゃと思ってたんだけど、月1にするとね、まあ疲れ取れない、疲れっていうかコリが取れない、うん、まずね春すっごい、だからねもう毎週ちょっとずつでいいからもう行こうって思って、もう整体とか揉みほぐしとか、まあ大体こうそういうところって基本の標準コースっていうのが大体1時間ぐらいなんですよね。1時間で、それより短くすると全身っていうのがやれないとかさね、あのそれより逆に長くやると、例えば足つぼのコースとセットでとかさ、いろいろできる。で僕大体理想は2時間なんですよ。でちょっぴり贅沢っていうのが90分ぐらい。だからあの理想は2時間やりたいんだけど、お金を抑えたいから90分。だけどもうね、毎週行くって決めて、で毎週1時間、うん、っていう風に決めて、もうどうしても行くって決めて、うん、やっぱね、なんかね、腰もそうだし、肩甲骨周りのね、凝りっていうのがひどくなってきてて、で、それを、まあ、ちょっとしたマッサージグッズみたいなのはあるんですよ、うちにも。その、100均に売ってるような、あの、ツボ押しのやつもあるし、あの、ヨドバシカメラに売ってた、あの、なんか、クッション型の、なんか、マッサージの、あの、電動のやつ、グーンってなるやつ、もう持ってるんですけれども、ね、マッサージクッションみたいなやつですね。はい、持ってるんですけど、やっぱね、限界がある。うん。で、やっぱ電気屋さんに行ってマッサージチェアとかちょっと試すんだけど、やっぱね、ちょっと違う。全然違う。だから、マッサージチェア40万ぐらいするじゃないですか、いいやつ。だからあれ1台買って、で、それでどうにかならんかなと思ったけど、いや、やっぱりね、うん、電気屋さん何度足運んで、何度いいマッサージチェア試しても、うん、やっぱね、うん、毎週、その整体とかに通う方が、効果が、俺はだよ、あるように感じますね。うん。いや、実際マッサージチェア買ったっていうリスナーさんとか、もし、あの、いらっしゃったら教えてほしいなと思うんですけど、いやー、もうね、そう、不意にさ、来月26歳になるって、ね、節々痛えとか言い出すのかなって、インフルエンザじゃないけどさ、ね、あの、肩が凝るとか腰が凝るとかさ、ね、張ってるとかさ、子供の時そんな疲れって経験したことなかったからさ、ね、あの、今そういう状況でございます。まあ少しでも強い体を、ね、アクティブ&プライベートです。ね、筋トレとかもね、やる年にしたいなと思います。まあ、ものは試しだ。やってみよう。